家の鍵を開けようとしてスイカをタッチしていました。右からチーするー。
イエーイ。飲酒会。
イエーイ。
いただきます。
あら、いい音。あら、いい音。
すいませんね。やらせてもらいますよ。これもちょっとな、夢感あるな。
夢？
あ、ハイボール作っちゃって。うちにあるウイスキー、ルーム長しか飲んでないんだ。
各所飲んでないの？
全然飲んでない。いいっすね。混ぜるやついる？お箸？
お箸でいいよ。
こうなってくると多分飲み会だけどね。
はい、これをなんか公共のものとして流していいのかっていう話あるよ。
いいんじゃないですか。まあ、4、5回に1回ね、酔わないとできない話もあるかもしれないし、
うん、かな。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。
乾杯。
イエーイ。く
ぅ、うまっ。火曜日でこんなにうまいんだから、ビールってすげえよな。
ビールそんな好きじゃねえから。
おかしいおかしい。この間でも一緒に行ったクラフトビール、
ああ、美味しかったじゃない。美味しかった。ああいうのはさ、なんか飲めるね。あと、
ちょっと、今度クラフトビール屋さん行こうよ。
行く。
うん。
いっぱいあるの？
あるあるある。種類もね、あそこまあそんななかったけど、
うん、
すごいとこはまあ12時あるから。
あ、でもなんか、話してたね、あそこにいたお客さんがさ、
うん、
渋谷かどっかの、なんか、そういうところに行ってきて、で、自分でこう、サーバーから継ぐタイプで、
へぇ、そんな
とこ。めっちゃ、うん、種類あるって言ってよ。
渋谷か。
30種類。
へぇ、そう聞いたことないかも。
うん。
自分でサーバーから継ぐ？
うん、なんかこう、うん、こういう、レバー引く。
結構でもそれはレアそう。
ああ、そうなんだ。
大体やってくれる。
そう、だから常連さんっぽい人と、
うん、
あの、店長の奥さんっぽい人で話してて、
うんうん
うん、なんかあそこ行きましたみたいな。
全然聞いてなかった。僕はこの右からチーするのタイトルを考えるのに必死だ。ちょっとさ、
うん、
謎かけしていい？
急に唐突だね。
あの、考えてきたのよ。
この
間さ、さよなかいの後にさ、はいはい、なんかちょっと謎かけ考えたじゃん。
あ、いいの出たもんね、あれね。
そう。で、あれをちょっと世に出したいなと思って、
うん、
でも一個単体で出すのはあれかなと思って、
うん、
クイズとサウナで考えてきたから、うん、発表していいですか？
あ、よろしくお願いします。
で、まずクイズからね。
はい。
クイズとかけまして。
クイズとかけまして。
スタジオジブリと解きます。
スタジオジブリと解きます。はい。その心は？
早押しが肝でしょう。
おぉ。うめぇ。
どうですか？
普通にうめぇ。
シンプルなやつね。
うんうん。いいね、いいね。
じゃあ次、サウナ謎かけ。
はい。
サウナがないお風呂とかけまして。
サウナがないお風呂とかけまして。
バレーボールのリベロと解きます。
バレーボールのリベロと解きます。その心は？
交代よくするでしょう。
おー。
どうですか？
確地です。
あ、むせちゃった。
いや、すごいね。おー、すごいすごいすごい。
この間ちょっとうまくいったサウナ謎かけね。
はいはいはい。
サウナとかけまして。
サウナとかけまして。
海辺で告白と解きます。
海辺で告白と解きます。ほう、その心は？
サンセットがいいでしょう。
ああ、いいですね、これは。
気に入っちゃってね、僕。
これね、いや、いいよ。今、2回目だからさ、
うん、
ちょっと、リアクション薄くなっちゃったけど。
そう、この間も得意げに言ってたからね、僕ね。
うん、これ、最初に聞いたときはね、こう、うわーってなったね。うん。
はい、こんなとこです。
こういうのってさ、なんか、どうやって作るの？謎かけ。
作る？
多分うまい。と思うんだけど。
ありがとう。
コツというかさ。
ああ。なんだろうね。やっぱり、最初は、お題の、に関係する、 ことをどんどん考えてって。
うん、ああ、なるほどね。サウナだったら、
そうそう、
抗体浴とか、
とか
サンセットとか、整うとか。そうそうそ
う、整うとか、暑いとか、うんうん。なんかね、暑いとかだと、あんま上手くなんないことが多いのよ、
う
ん。
そうだね。
だから例えば暑いだったら、
うん、
暑いあと冷たいとか。
うんうんうん。
あとはなんか例えば、水をかけると暑いとか。ちょっとなんか要素を増やして、うまいこと言えないかなっていうのを考えて、まあ、あとは例えば、抗体浴とかだったら、
うん、
なんていうの、同音異義語？
うんうんうん。
例えば、抗体浴だと、抗体の、後ろに下がる抗体とかだと、うんうん、まあ、そのまま抗体翼でさ、あるじゃない。
はいはい。
前に向いてる、飛行機ね。うん、なんか、速い飛行機につけるやつ。
うん、うんうん。
なんか、クイズに出そうだけど。なんかあるよね。一マッハぐらいの飛行機には、逆にこうさ、
はい、
普通の飛行機って、後ろに向いて羽ついてるけど、うん、こういうのがついてるね。
へぇー。
みたいな、ので考えるとか、
うんうん、
まあ、今回の抗体浴は、ちょっとダサいのは、
うん、
まあ、抗体が、
抗体と抗体でちょっとあれ
そんなに変わってない
って、ね。飛距離がないっていう、ね。
そうそうそう、うん。飛距離があった方が、まあ、美しがちではある。
うん、確かにね。
だサンセットは結構美しい。
うん、サンセットはマジいいよな。マジいいよ。
まあ、みたいなのをちょっと、まあ、たまに考えて披露していきたい。拡張のうまいこと。
ぜひ。
飲酒会に、じゃあ。
飲酒会で。飲酒会のお決まりとして、まずは謎解き。謎解きじゃないや、謎かけ。
お願いします。お決まりのくだりを作るってやつね。
うん。
一環として。
なるほどね。
うん、はい。
あ、すごい。バニラの香りがして。
美味しい？
美味しいですね。
うん。バランタイン。17年。
17年。
結構いいやつ。
ちょっといいやつよね。
うん。
いつも12年飲んでますけど、うちらは。
まだあんま値段変わんないか。
え？
似たようなもんか。
値段？あ、うん、そうなの？ 12 年が一番コスパいいよ。
大体ね。大体のもの
は。大体の。12年。
酔って早々に適当になる
っていう。なんだっけな、今のでね、ウイスキーとかさ、
うん、
ワインとかでもそうだけど
さ、うん、
なんか香りをさ、こう言葉にするのあるじゃん。
今だとバニラとか？
バニラとか、
うん、
まあ、フローラルとか、
そうだね。
レーズンとか、なんかね。
うん。
あのさ、僕らの知り合いの人が作った香水人狼。
ああ。
知ってる？
やったことないし、ルールも分かってない
よ。ゲームでなんか、香水人狼っていうゲームが、
うん、
まあ、正式名称かどうか忘れちゃったけど、うん、あるんだけど、
うん、
それはなんかね、こういろんなフレーバー
匂いね。
匂いがあって、で、そのまあゲームマスターが、みんな一人一人に嗅がせてくんだけど、一人だけ違う匂いのもの、嗅がされるの。
面白いね。
うん。あれそう、うん、そうだったね、確か
に。はいはいはい。じゃあ、ワード、人狼だっけな、
ワードウルフ
の匂い版ってこと。
ああ、そう、そんな感じだね。
うんうん、
で、それをみんなで、その香りを言葉で表現して、違う人を見つけるみたいな。
面白そう。いや、それ、すごいね。なんかさ、ね、香りをゲームにしようっていう発想がやっぱいいよな。
ね、すごいね。おしゃれなんだよね。
おしゃれだね。うん、
あれプレゼントとかでもね。
確かに。
いいんだよね。
へえ。え、持ってんの？
持ってない。
買えんのかな？今度やってみようか。
ね、まだあるのかね、在庫ね。
確かに。
ね、
ああいうのってね、結構限定100個とかですぐ売れちゃうんだよね。そう
そ
う、
あれ、すごいしっかりしてんのよ、あれ。
うん、
そのパッケージとか、小瓶っていうのかな、
うん、
あれもちゃんとしたやつだから、うん。
あ、そっか、それぞれのパフュームが。
そうそうそう。
入ってないっけね。
うん。でもあれで、その、香りの表現する、例えばサンプルみたいなのが、サンプルワード、
うん、
があるんだけど。
やったことあるの？
やったことはある。
うん。
うん。で、なんか、柑橘系のとか、
うんうんうん。
まあ、爽やかなとか、
はい
はい。あれば、そうそう。それなんかね、いろいろ種類あって、
うん、
奥深いなって思ったんだけど、
うん、
今、香りを表現する言葉みたいな、
うん。
の一覧の、こう、サイト見てるんだけど、
うん。
結構多いんだよね。
すごいね。300ぐらいありそう。
まあ、そんなにはないかな。
多いことの例えで300って言っちゃうかも。
言っちゃうね。サウナで300脚とか言ってたもんね、うん、椅子がね。で、なんかよく聞くのはさ、なんかこう、ツンとするとか、 焦げた匂いとか、
うん、
柑橘系とか、
うん
うん、そういうのもあるし、なんかいいってなるね。ファイン。
ファイン。
良い。
良い匂い。
うん。あとね、結構そのアルデヒドのような匂いとか、
アルデヒドの匂い。
うん、脂肪臭いとか。
ああ。
そういう、ちょっと科学的ななんか。
アルデヒドって匂いあんの？アセタルデヒドの。
うん。
全然わかんないね。
いっぱいさ、お酒飲んだ時のさ、おしっこさ。
あれアルデヒドの匂いだ。
あれさ、アルデヒドの匂いらしいよ。
へぇ
ちょっとなんかさ。
あまあわかる。普段のアンモニア臭、う
ん。あ、下ネタ NG ですよ。約束を破ってしまいました。
やめてください。
おしっこ酒臭い時あるじゃん。
僕らが二人でいる時、いつも下ネタしか言ってないみたいになるでしょ。全然そんなことないのに。なんならあんまり話したことなかったのに。
確かに。ちょっとテンション上がっちゃってね。うん、でも、すごいんだよ、これ。ちょっと 100はあるね、これはね。
すごいね。
うん。でもそういうさ、五感を、こう、言葉にするのって、まあ、難しいもんね。
うん。
まあ、味とかもさ、
そう
ね。まあ、味と匂いは、ほぼ、ニアリーイコールだからさ。食レポとかもね、あれ、すごいよね。
すごい。
ね、
ひこまるとかね。よく生み出すよね。
ね。
あと、あれ、難しいと思わない？お医者さんとかでさ、
うん、
どう痛みますかとかって
言われて。ああ、そうだね。
そう、なんか刺すようなとかさ、
はいはいはい、
シクシクとかさ、
うんうん、
言うけど、
うん、
なんかああいう時って思うのが、
うん、
オノマトペの方が表現力が豊かみがある。
うん。だから、多分求める方としても、全然オノマトペ。
うん。
でいいというか。
なんかそれが通じるの結構すごいなって思うんだよね。
うん。
シクシク痛いって言って意味わかんなくない？
確かに。シクシクってね、泣いてるだけだもんね。
そう。
普通
に。だってお腹とさ、泣くこと以外にしか使わないじゃない？シクシクって。
確かに。
でも、シクシク痛いの感覚もおそらくだけどみんな共有してるよね。
うんうんうん。
これ結構謎だなって
思う。ああ、確かにね。ドスドスとか言ってもさ。
うん、わかるもん
ね。わかるもんね。これね、ゆる言語学ラジオで話してたんじゃない？
本当？お腹痛い話してた。
お腹痛い話。オノマトペの。
あ、そうなんだ。
うん。
ゆる言語学ラジオはあんま聞いてないんだよな。ゆるコンピューター学ラジオは聞いてるけど。
そう、赤ちゃんが言語を習得していくときに、
うん、
なんか、それこそさ、最初オノマトペで覚えたやつ。車をブーブーとかさ。
ブーブーはオノマトペなの？
え、違う？
まあ、そうなのか。
うん。例えば、投げ、
なんかその、例えば、クックっていうのと同じ現象かと思ってた。
じゃあ、あの、なんか物を投げるときに、
うん、
はい、ポイしてとか、捨てるときとか、
はい、
これポイしてとか、
うん、
これはオノマトペ。
そうだね。
ね。とか、なんかそういう、普通の単語よりも、
うん、
オノマトペを使った方が、行動とこう結びつきやすいっていうかな。
行動と結びつきやすい。
なんか、うん。表現が伝わるっていうか。
なるほどね。うん、そっか、じゃあ文脈はあんまり共有してる必要がないんだ。
そうそう、事象と結びつきやすい。
それはもう言語学的になんか確かなことってこと。
なんかそういう、うん、傾向があるらしいんだよね。
あ、まあ、そうかも。
うん、
でも匂いとかだとさ、
うん、
別にオノマトペじゃないよね。
そうだね。確かにね。
普通にツンツンした匂いとか、まあ言っても通じるけど。
うん、
あんまりはないよね。ドスドスした匂いってあっても、もっとちゃんと言えやってならない。
うん、
身体感覚ともちょっと、うん、でも難しいな。
難しいね。やっぱり音が伴うみたいなのは必要なのかな。
あ、痛みに？
あ、痛みの、そうか、痛みの話か。
で、確かにそのオノマトペで、ポイの方がいいっていうのはなんとなくわかるけど。
うんうん、まあ俺らが素人が考えてもあれだよな。
そうやめよう。
ってなんだね。そう、でもその痛みの種類が違うと感覚が違うっていうのは、まあ、なんか日本語になってるか今。
うんうん、
まあ、ズキズキと、
うん、
例えばズーンと痛いとかだと、
あ、ズキズキの方が痛みの周期が短い感じがする。
そう。で、痛んでる部位とか痛み方も 違うんだなってことは こっちというか、まあ僕はそういう医療関係の仕事してるので、
そうだよね。
そういうのを聞いたりするんですけど、そうそう、そういう判断材料の一つにもなるよね、ちゃんとね。
まあ確かに。そんな言語学的なのがあんなら本とか読んでみたい。本で思い出したけど、
はい。
君とクイズだっけ？
君のクイズ。
君のクイズ。
はい。
読みました。
お、ありがとうございます。
面白かった。
そうでしょ？
すごい短いね。
あれって短い部類に入るんですか？
めちゃめちゃ短いよ。百何十ページぐらい。
へ
え。なんか、あ、終わったのって感じ。
まあ最後、ちょっと あっさりというか、あれだよ
ね。そうだね。でもね、すごいその、でもさ、出てくるクイズ、うん、全然わかんなかったわ。
わかんない。俺もわかんなか
った。あ、ほ
ん
と？
まあ、わかるやつとわかんないやつと。
うん。
うん、
なんかそのレベル高いクイズの話をしてて。
そうだね。うん。
でもその、レムちゃんが言ってたような、クイズのエッセンスは結構わかったかも。
うん。そうそうそう。結構、ね、ちゃんと説明してくるもんね。
うん。でもなんで、
うん。
0秒で正解できたのかは、
うん、
0文字で正解できたのかは、うん、そんな分かんなかったわ。
ちょっとさ、あれ、ロジカルではないよな、ちょっとな。
とはいえ、みたいな感じはありましたが。
うん、そうそう。そこは分かる。その、腑に落ちる感覚は。
なるほどね、とはなんなかった。
ないよね。わかるわかる。
でも話としてはね、やっぱ面白かったし。
うんうん、
そういうところに多分クイズにさ、スポット入ってた小説ってあんまりないと思うし。
うん。
なんかね、他の人の、他の人じゃない、他の本も読んでみたいなって感じ。
うん。
描写も上手だったしね。
うんうんうん。結構さ、
うん、
その、一個いい面白い作品があったら、
うん、
その作者のやつを、こう、漁っていくというか、掘っていくの？
そうだね。まあ、どうかな。そうだね。なんかね、どう思ったかによるかも。その、
うん、
その人の文章とかが面白いなとか、うんうん、でもなんかこれはこう発想の勝利じゃんみたいな時もあったりするのよ。
ああ、うん。
まあでも2、3個は読んでみるかも、結構。
発想の勝利は違うんだ。違うんだっていうか。
まあ単純に次を買ってさ、
うん、
面白い期待値が高いなと思った方がやっぱ読むから。
うん、
まあでも逆に、なんていうの？あの人知らなかったし、
うん、
こう、他のも読んで、なんていうの？ちょっとさ、あくび我慢するために変顔すんだよ、言ってもらっていい？生ハゲみたいな。
変な顔になっちゃうんだもん、あくび我慢した。
したっていいから、あくび。もう酒飲んでんだよ、こっちは。そうだ、本の話もしないとね。
うん。本の話じゃないんだけど。
いいよ。
そう、それで言うと、まあ、テレビ好きで、
うん、
藤井健太郎っていうテレビのプロデューサー、書いて、
うん、
で、水曜日のダウンタウンってわかりますか？
おお。
それを作ってる人なんだけど、
うん
うん、そう、初めて、こう、作者で作品を追ったのが、藤井健太郎のテレビなんだよね。
他には何がある
の？他は昔で、俺が知ったのは、クイズタレントメーカーっていう。
ああ、でも名前聞いたこと。
日曜8時にやってた、もうテレビ好きは、
絶対見て。
絶対面白い。とされている伝説の
伝説の
伝説の番組があった。まあ、それで知ってそれが終わって、でまた深夜でなんかテベコンヒーローとかいう番組とかあって、それでタレントメーカー一時期復活したりとか、で特番でなんかあったりとか、あと今クイズ正解は1年後っていう年末にやってる番組とか、あとオールスター高野菜っていう、
あ、この前見てたやつ？そうそう。
見てたのはオールスター感謝祭なんだけど、うん、それが終わった後深夜にやってるオールスター高野祭っていうやつとか、いろいろ、面白い番組をやってて、その人の作品というかテレビをこう、藤井健太郎だから見るみたいな。
へー。
のをやったのが、多分そういう。
藤井健太郎は何がいいっていうのは言語化できんの？ 岡山が水曜日のダウンタウンしか見たことないや。
あ、まあ、性格が悪い。
確かに、あれ、ね、素人の人かわいそうやなって、うん。あ、それは違うや。それは月曜から夜更かし。
ちょ、混同しないでもらっていい？そうそう。だから、最初に見てたクイズタレント名鑑も、ちょっとこう、タレントのことをいじりつつ、
あ、そうね。
っていう、検索ワード連想クイズとかっていうコーナーがあって、
うん、
でそれはその、検索ワード、芸能人の名前を検索したときに、
うん、
サジェストで出てくる後の、部分を並べて、これは誰でしょうっていう。
そうだな。あ、じゃあ嫌いとかも出てきたら、
そうそうそう。しゃくれとか出てきたら、あの、回答者がみんな芸人なんだけど、うん、その普段はしゃくれっていじられてない人を、
ああ言
ったりとか。
なるほどね。
そうそうそう。
しゃくれてるからとは言わなくても、うん、推理の要素に含めちゃったりするわけだ。うん、
しゃくれで綾瀬はるかとか出してくるわけよ、その回答としてね。とか、なんか、めっちゃ懐かしの芸能人。まあ、うん、検索ワードの、その、選び方も、ちょっと悪意あって、
うん、
逮捕とか、
あ、
そういうのも出てきたりして、
面白いね。
そうそうそう。そういうのが面白いなって思う。
ああ、うん、なるほど。僕、あの、水曜日のダウンタウン、あれがめっちゃ好きだった。あの、絶対負けないといけない
スポーツ。お互いに忖度する
よ、ね。そうそうそうそう。
PK のやつとかね。
PK とか腕相撲とか、うん、あの、ビーチ落下のやつとか。うん、あれよく考えるよな。
ね、すごいよね。
ほんと企画力の勝利だよね。
うん、あとは、ミックスルールとかも結構好きだね。大食いと何かとか、うん、あの、うん、それこそクイズで言うと、大食いとクイズみたいなのがあって、うん、
は
あ、よくある、あの、今、なんかね、クイズノックが出してるやつで、こう、一文字ずつ、クイズの文章を、一文字ずつ開けてって、
うん、
こう、少ない文字数で正解したら偉いみたいな。
一文字ずつ、どこ開けてもいいの？
どこ開けてもいい。
うん。
っていうのがあるんだけど、それを、クイズの文章を、寿司で隠したんだよね。
なるほどね。
で、寿司をいっぱい食べたら、問題が、いっぱい見えてくる。
はいはいはい。じゃあ、クイズ力と大食い力が両方試される。
そうそう。で、大食いの人と、クイズ王、あと、今で、古川洋平
さんっ
ていうクイズ王の人が、まあ、対決した
りとか。ミリオンダートもやってるね。
そうそうそう。やったりとか、あとは、大食いと柔道。
どうなの
大食いで何かを、なんだよ、おにぎりかなんかか、うん、を食べたら、一本。
一本
一本強い。巻き寿司かな、
うん、
巻き寿司を一本食べたら一本、
うん。
柔道で一本取ったら一本、うん。で、それを、なんか、繰り返すんだよね。柔道、時間で柔道パーと、大食いパーと。
なるほど。あ、じゃあ、大食いで出てくる人は、大食い専用の人なんだ。
あ、そうそうそう。
絶対一本取られんのね。
それはまあ粘るけど、まあ一本は柔道で取られるんだけど、大食いで一本を取り返すっていう。
ポン巻きだけにポンなんだ。そうそう面白いね。
とかね、そういうミックスルールもね。
へぇ
ー。やっぱ面白いね。
あ、そういうなんか演出みたいな概念があるんだね。けどでも知ってる人はあれだけかも。佐久間さんと、
あ、はいはい、
あとあの、なんだっけ、ロンハーとかの人。
あ、カジさん。
あ、カジさん。アメトークとかの人ね。
うんうん。
その二人は知ってるけど。
そ
うね。
だから今その辺が、その、テレビプロデューサーの、
うん。
まあ、トップというかあれだよね。あと日テレの橋本さんかな？有吉の壁とかやってる。
それは番組自体知らんな。
ええ
テレビないんだって。
なんでテレビないの
聞くも涙、話すも涙の。
その辺がだいたい今。トップだね。で、佐久間さん今すごいもんね。
佐久間さん面白いよ。
面白いし、もう、出役もね、出るも出るし。
昔からゴッドタンだけは見てたもん、やっぱり。
へぇ、見れるの？見てもいいの？見てもいいやつ。
あのね、PSP ってあったじゃん。
はいはいはいはい。
あれに、
うん、
なんかワンセグを見れるようにする機械って
売
って
て、ね。はいはいはいはい。こういうやつでしょ？この。
あ、そうそうそう。
触覚生えてるみたいな。
仮面ライダーみたいな。
うんうん。
で、まあ、うちの親は絶対ダメなのよ、
その。はいはい。
そのテレビで 深夜に、
うん、
あんなちょっとやれつなバラエティをみんな
絶対
ダメだから、
うん、
その PSP でね、
うん、
ワンセグを立てて見るんだけど、うんうん、なんかね、そんなにもワンセグだから電波が良くないのよ。
はいはいはい。
で、まあ、夜その12時とかだったら見れるんだけど、うん、なんかもっと遅いと、
うん、
やっぱ寝ちゃうから、
うんうん、
いつもね、家のベッドの横に出窓があって、
うん、
出窓を開いてそこに立てかけると、うん、なんか一番入るってベスポジがあって、
はいはいはい、
そこで立てて予約をして、
うん、
祈って、
うんうん、祈って
寝ると。翌朝、あの、つけてみて、
うんうん、
撮れてたら、神に感謝し、でも15分とかしか撮れてないパターンもあれば、全く撮れてないパターンもあるっていうギャンブルだったけど、
ゴッドカンだけに神に感謝し。
そうですよ。また。下のね、もう乾かぬうちに。ちょっとごめん、下に関係する。そう。
へー
とか見てたね。でもラジオとかも同じような感じで聞いてた。
ああ、そうなんだ、
うん。撮れるかなって言って。
へ
え。PSP で聞いたけど、そん
な。撮れるかな、
うん。
撮れないことあるの。電波の入りが悪いの。部屋が悪いってこと？
そう。
へ
え。なんかわかんないけど。
電波が入らない部屋に閉じ込められ
てた。いや、じゃあテレビか、その話は。うん、でもラジオも、その録音できる機器とかなかったから。
へ
え。多分それもね、PSP に撮ってた気がする、なんかね。僕はすべてにあの、
うん、
PSP にメモリースティックが人生のすべてだった時代を。
メモリースティックデュオ。
そうそうそう。秋葉まで行ってさ、当時なんか2ギガとかって巨大だったんだけど、
う
ん、それを買ってきて、これ何でも入るぞとかって。
いいね、2ギガっていうのは時代感じるね。
うん、そうそうそう。やってたよ。
でも、東京っていうかまあ関東の人はさ、いいよな、その、曲が、
ね。あ、まあそうね。
じゃあ、長野は、テレ東は映んなかったからね。
あ、じゃあゴッドタン見れないんだ。
うん。けど何週遅れで、なんかやってた気がする。
へ
ぇー。SBC で。
は
あの、TBS 系列の。
あ、でもその貸し借りがあるんだ、番組の。
うん。
人気番組だと。
そうそうそう。多分あるんだと思う。けど見たことなかったんだよね。大学でこっち来るまで。
あ、そうなんだ。
知らなかった、存在を。
確かになんか、ゴッドタウンはさ、
うん、
ちょっと通な番組感あるじゃん？
うんうんうん。
まあ、今となってはそんなことないけど、当時はちょっとなんか、まあ、
そうだね。
芸人が見るお笑い番組みたいなさ。うんうんうん、その辺のアンテナというか、うん、これがかっこいいらしいぜっていう、別に僕らが、こう、
うん、
多感だったというよりかは、
うん、
誰かが持って入ってくる確率が高いっていうのはありそうだよね。
じゃあ、アラビキ団とかは知って
るの？アラビキ団知ってるよ。あとなんだっけな、その前、落下女とか知ってる？
あー、知ってる。見たことないけど、うん、知ってる。
あとなんだっけな、怒り親父みたいなやつとか、なんか忘れちゃったけど。それも落下女の企画だった
かな。あー、怒り親父、あー、なんかね、俺、ゲオの DVD コーナーで見た気がする。
そうそうそうそう。うん、落下女とかはね、新垣結衣とかが有名になる前に出てた
りして。あー、そうなんだ。へ
ー。そう。
コント番組だよね。
そう。
ね、
そういうのを結構見てたね。
うーん。
ゴッドタンとかみんな見てた気がするけどね。
へ
え。結構共通の話題感があった。
ああ、そうなんだ。うん、誰も見てなかった
わ。なんか意外と違うんだね。
うん。その、中学の担任の先生、
うん、
今、なんか演劇やってんだけど、
うん、
その人お笑い好きで、
うん、
当時は、その先生と荒引き団の話をするっていうのが、
へ
え。他は誰も見てなかったんだけど、先生と。
そうなの？
うん。
荒引き団誰も見てないんだ。
見てなかったね、多分。
へえ、
うん。
結構みんな見てた気がする。
アンテナが高いね。
なのかな、
うん、
お笑いね、確かに。でも、なんかやっぱちょっとこう、格好つけなんじゃない、その、玄人受けするコンテンツを好んでいた感じはある。
ああ、なるほどね。
中学の時とかみんなでなんか、うん、バナナマンの DVD とかお金出し合って買ってさ、
へ
ー、友達ん家で見たりとかしてたわ。でもなんかそれも、まあ、普通に今から考えても面白いんだけど、
うん、
でもなんか当時ってもっとさ、こう一発ギャグとかの時代だっただろうに、
うん、
なんかしゃに構えて、うん、やっぱバナナマンのコントでしょとかって言ってこうなんていうの、つぶってた感じは。
でもあれだよね、オンエアバトルとか見てたら、
うん、
その触れ合えるもんね、バナナマン
とか。オンバトはね、そうだね、うん、僕はでもそんなんての伝説でしか知らないわ。オンバトは見てない。
NHK なのに？
NHK は7時のニュースからだから。
ニュースから夜までこう。
7時のニュースから粘って生き物地球機構を見て、で、クローズアップ現代とか見て、寝るっていう感じなんだから、こっちは。
そう、すいませんでした。でも俺、これがね、なんか、VHS で、いろいろ録画してて、
うん、
夜のやつとかね。
うんうん、
だから、俺用の VHS テープがあった。デッキは、その、リビングのとこと、
あ、じゃあ見たら消して、また自分の、使いなさいねっていう感じで。
そうそうそう。2、3本ぐらいあって、リビングのと、あと、両親の部屋にデッキがあって、うん、それにどっちか。お父さんは結構録画とかするタイプだったから、うん、お父さんと両親の部屋が2階で、リビング1階だったんだけど、
うん、
上のやつ、今日使うとか言って。
ああ、貸してくれるんだ。
そうなんか、今日は何も撮るのないよ。そういう。
いいね。
うちぴーとかさ。
ああ、有名だね。
クリームなんとかとかな、
その辺。クリームなんとかね。今でもやってんじゃん。
そうそう、復活した。クリーム、今クリーム
なんちゃら。なんちゃらか。
とか。ゼニキンとかね。
ゼニキン、ね。今のは。だから、ラジオでゼニキンの存在を聞いて。ゼニキンの収録でさ。
そう。だからあの辺の、今のアメトークのとかやってる時間帯だよね、
うん。そうだね。
あの辺のやつとか録画したりとか。
うん、
もっと遅い時間のやつとかね。あ、なち。VHS なちは。3倍で撮ったからね。
知らんけど。
ど
ういうこと？
標準と3倍があるんだよ。
だから画質が悪く
ない。あ、そうそうそうそう。これビデオテープ限られてるわけだからさ。
うん、
お父さんは標準で結構撮ってたんだ
よ。余裕がある
ね。いっぱいいっぱいあるから。俺3倍で撮ってたね。見たら全部、まあ、続きを撮って、巻き戻して、また上から撮ってって。
なんか録画したっていう経験がないもん。
じゃあ時間で録画したけど、野球の延長があって、違う番組撮れてたみたいな。
あ、それって今みたいに賢いわけじゃないんだ。
そう、なんか、G コードだっけ、なんか、テレビ欄の、右下のとこに G コードって言って、なんか、何桁かの数字があって、それを使って予約すると、なんかその番組が撮れるみたいなのがあるんだけど、
8時から M ステだから、
8時から、
ごっちゃんみたいに、あ、違う、ごっちゃんか。
そう、8時からまあ9時とか、時間決めて予約すると、その時間がずれ込むと、その野球、まだ野球とかね、あとは野球でこう繰り下がってこう放送されていくから、違う番組が撮れてたりとか、そういう経験したことない。平成あるある。
いや、だからさ、俺、いつも思うんだけど、
うん、
結構、今まで限られた友達の中で生活してきて、こう、話題を共有してきたわけよ。
うんうん、
だから、こんなテレビの話とか、なくても、よかったんだけど、
うん、
今からさ、新たに出会う
人たち、そうだね、
で、同世代の人たち、うん、で、手軽にこう、
はいはいはい、
話題を共有できる、
うんうん、
で、それこそルーム長に、お前はよく全然、ドラマとかテレビ番組わかんないなって言われるけど、うんうん、ルーム長のテレビ系のボケも一切わかんないじゃん
、うん、
で、こういうのって、まあ、これは全然、ルーム長とは共通の文脈が多いから、
うん、
笑い話で済むけど、
うん、
まあじゃあ例えばさ、新しい同年代の友達と出会った時に、
うん、
なんか話してて、向こうが当然知ってると思って、じゃあ、なんだろう、ゼニキンがさ、って言ってきたとして、わ、はいはい、かんないわけじゃん。
うん、
そういう結構、会話が、ヒュンって終わっちゃうことが多くて、
うん
まあ、ドラマとかが多いかな、一番、
うんうん。
結構ね、これ悲しいことだな、と思うんだよね。あと、音楽とかもそう。聞いてたけど、全然人と
王道では
ない、ね、違うから、
うん、
なんかあの時の、なんだろう、当時何が流行ってたか知らないけど、
うん、
全然知らないのよ、
うん。
ジャニーズの曲とかも。
はい、オレンジレンジと
か。オレンジレンジはわかるな。
さすがに。
まあ、それぐらいだったらわかるけど、うん、ちょっと、例えば VK わかんないとかさ、まあ、どっちもわかんないけど、うんうん、そういうことの積み重ねで、 結構悲しい思いすること
が
最近多いから、は
い、でそれで言うとさ、今の人たちの方が大変だよね。
もっと多様化してるからね。
そうそう、溢れてるもんね。ネットフリー、YouTube、テレビはあんま見ないのかな今の人たちはね。
うん。でもだからこそ映画をさ2倍速で視聴するみたいな、そうそうそう、そういうことになるんじゃない。結局あれも
そう、それで映画を早送りで見る人たちっていう本が
読んだんです
か。読みました、うん、でもそこで言われてたのはやっぱりその大学生とかの人たちの取材とかを元に書かれてるんだけど、
うん
うん、やっぱりこう昔でイテウォンクラスとか、
うん、
愛の不時着とかめっちゃ流行ったけど、
うん
う
ん、
やっぱりそういうのが話題の一つとしてこう共通の、
うん、
昔はさテレビだけだったから、ね、俺らで言うと学校へ行こうとかね、そう、学校へ行こう見た、昨日見たとか、めちゃイケ見たとか。M ステじゃない？まあ M ステもあるけど、いや、学校へ行こうなのよ。B ラップハイスクールなのよ。
一回見たことない。
ミノリカリズム4なのよ。
ん？
書くから始まるリズムに合わせて、ね、みんなでやったりとかさ。限定されてるから、それでできてたけど、
うん、
今 YouTube だ何やらがあるから、
うん、
溢れててこう共通の話をしたいけども追いつかないと、
うん、
だから、まあ、倍速で見たりとか、
うんうん、
要所要所で見る人が多いみたいな。やっぱり見たいのではなくなんか知りたいみたいな、それを鑑賞して楽しむっていうよりかは
知識としてね、
知識としてそれを見たっていう
教養になっちゃってるんだよね。そうそう、多分ね、
見たっていう事実とか大まかなストーリーが分かってさえれば、まあ話ができるから、
うん、
みたいな感じになっちゃってるのも、まあ一つ要因としてあるんじゃなかろうかという。
まあでもそうだろうね。
うん、
疎外感あったもん、やっぱりそのめちゃイケの話してる人たちそんな時間に見れるわけねえだろ
うって思ったし。土曜8時だよ一番テレビ見れる時間
だから、一番親が起きてんだから
、うん、あの夏休みにフジテレビでさ、あのやってるじゃんイベント、
うん、
当時はなんかお台場冒険王とかい
う、うん、
やってて、で各番組のブースが出てたりするんだけど、うん、そこでその当時はあの三文字しりとりっていうのめっちゃイケやってたんだよね、
うんうん、
フォフォフォフォリンゴ、フォフォゴリラ、フォフォみたいなしりとり侍
キョトン顔ですが私
それを、なんか実際にできるみたいなのがあって。
実際にできるでしょ、それは。何を言ってるんですか。
それがね、セットがあって。
セットでね、ブースでできると、
うん。で、あれ、カメラが、固定のカメラがあってさ、テレビだと、それをこう回ってって、みんなこう順番にこう、答えていくんだよね、こうカメラの前で。
うん。
わかる？
あ、
カメラが一台
あ、証言台みたいのがあって。
証言台じゃなくて、なんかこう円でみんな座ってるわけ。
うん。
で、こうマイクがカメラだとしたら、こっち、俺側に向いてるとしたら、リンゴとか答えて、こう、下が回転していくわけ。
カメラが回ればよくね。
はぁ？ブレるじゃん。
ああ。はい。中華テーブルみたいになってるってことね。
そうそうそうそう。
で、いい位置に回ってくるんだ。
そうそうそう。で、実際に、モニターってか忘れちゃったけど、うん、なんかこう、下が回って、こういう。
ああ、面白い、ね。した
ら答えるっていう、の方、セットがあって、そこでできるっていうのを、やった記憶あるね。それめっちゃ、楽しかった。
へでもそれに至っては、流行ってたそれ。
流行ってたよ。
めちゃイケ。
うん。しりとり侍、数取り団、まあ、色取り忍者はもう俺ら高校の時ぐらいだったけど。
でね、あのね、あ、でも違うかな。それピカルの手かなんかあの、
うん、
手、私もネタになっちゃう。手ブラーしかみた
いな。あ何あれは、あ、どっちかな、ピカルか、羽飛びか、どっちかっ。
羽飛びか。
うん。
その3つ全部同じもんだと思ってるわ。大体同じ
あ、まあ、
ノリは大体同じ。
時代が、最初だからコント番組からそのゴールデン行ってゲームを、
そうい
うゲームするようになった感じだね。
あとなんかギリギリスみたいなやつ、
それは羽飛びですね。
あ、じゃあ、あれ今言ってたのめちゃイケか。
めちゃイケ、
めちゃイケはちょっと違うんだっけ。
違う。番組が違う。
全然分かって
ない。やばいね。めちゃイケと跳ね飛びの違い分からないの。
僕の。
やばいよ。
解析度やばい、本当に。本当に、もう全然ダメ。
すごい、だから、よかったね。みんな、仲良くて。
危なかった。乗せてほしいんだよな。今からでも復習できるから、最近はね。
めちゃイケは CS で見れるよ。
あ、そうなんだ。
再放送してる。
CS テレビないけど。はい。
じゃあそういう、だからテレビで、なんかやるゲームを、みんなでやるってことがなかった
の。だってそれが嫌だったの。テレビの話をしてる分には、
みんな、じゃあやってたはやったんだ、みんな。
そうだ、小学校の時から、慣れてたんだ、そのドラマの話とか、ミュージックステーションの話とか、の時に、まあ、いいなって思いながら本を読んでるっていうのには慣れてたんだけど、中学になって、それでなんかやろうみたいになってくるじゃん。一緒にゲームしようとか、あとはなんだろう、荒引き団とかだったら、なんかネタ見せみたいなのあったでしょ、それは違うか。サイレントとかあるやつはなんだ
っけ。あ、色もねや。
あ、とか、はいはい、もう同じぐらいの時代に多分流行ってたじゃない。で、なんかそれをみんなでやろうとかって言っても、まずルールを知らないの、あんまり。
はいはいはい。色もねややろうはちょっとレベル高いな。
だからなんかさ、笑うか笑わないかみたいなやつでしょ、
そうそうそう。
なんかいつも、笑う側で参加して、いつも笑っちゃう人がやったんだけど。
いいお客さんの方だ。
だそれもだから、テレビはあんま見たことがないから、どういう雰囲気なのか分かんないままやってたか。多分みんなより楽しくなかったんでね。高校ぐらいからか、なんだろう、PSP で、ゴトタンだけ見るかぐらいのやつって。中学ぐらいまでは、やっぱやや疎外感あったかな。
そうね。まあ、そういういじめの温床にもなるわけだ。
いじめ？いじめ？中学では全然いじめられてない。
では。
小学校はね、ちょっといじめ。ちょっとね
。一気に落とされたりもしたもんね。
そうだね。好きだね、僕の声のイケ話。
一気に落とされた話好き。
意外と怖い。
ね。
ぬるぬるしてる。
うちの学校にもイケあったからさ、こう、イメージしやすく
て。ああ、そうだね。どこにでもあるんだろうね、ね、声のイケってね。
でうちのイケは多分、そっちよりでかいからね。
落ちちゃダメな池。
落ちちゃダメな
池。落ちていい池なんてないんだよ。ドラマで言うとさ、最近、つぶやいたんだけど、サイレントってドラマ見てて。
ああ、はいはいはい。
知ってる？
タイトルだけ知ってる。
この前、スピッツのライブを見に行ったんだけど、友達と一緒に見に行って、その友達が、急に、そのスピッツのライブの翌週ぐらいに、ラインをよこして、
はいはい、
ちょっととりあえずサイレントドラマ見てほしい。
とりあえず、
TVer っていうアプリで後から見れるからって言って、本当にドラマ見たことないのよ。いつも言ってるけど、ステックと、半沢直樹ね、だけ全部見たドラマ。
ステック見てるね、偉いね。
なんだけど、まあそこまで言うならと思って、見てみたら、すごいスピッツがテーマになってんの。女子高生と男子高生が付き合って、あとはその後のストーリーみたいな感じなんだけど、川口春奈と、ちょっと名前わかんないけど、イケメン、多分ジャニーズの人ね、が出てて、まずその付き合うシーンでスピッツの魔法の言葉が流れるとか、彼氏の方の家のね、CD ボックスみたいなのが、スピッツの CD もあるし、まあ、当時の僕の好きなさ、ちょっと、あれだけど、ストレイテナーとかさ。
ああ、はいはい。
いいね、みたいな。センスなのよ。
はいはい。
で、結構流れる、第1話では、3曲ぐらいスピッツが流れて、まあ、多分作者が好きなんだろうね。で、その後も、その男の人の方が耳が聞こえなくなっちゃって、だからなんかその音楽みたいなのが、ちょっとテーマなんだと思うんだけど。
サイレントってそういうことか。
そう。甘酸っぱい話なんだけどさ。初めてドラマを、なんかそういう、特に恋愛系のドラマって初めて見て。
スペックも暗算も違うもんね。そう。
なんかこれが、いいドラマなのかよくわかんないって。 相対感を持てないのよ、全然。
評価できない。
なんか、普通に面白いから見てんだけど、
うん、
今んとこ3話ぐらいまで、うん。でさ、これがもう全然どうでもいい話なんだけど、
うん、
さっきからいじられてる、
うん、
あの、テレビ内事件のさ、
うん、
同性の元あるじゃん。
うん、
で、その前、付き合ってた女の子が、
うん、
あの、世田谷代田っていう、
はいはいはい、
小田急線の駅に住んでたんだよね。
ね、うん、
でそっちの家に行ったりもしてた、昔。
はいはいはい。
そしたらさ、そのサイレントの第1話で、
うん、
女子高生時代に、川口春奈と付き合ってたイケメン。
うん、
今は、
目黒蓮くんね。今調べたら。
目黒蓮くん。
うん、
で、その目黒蓮くんのお友達と、今川口春奈は大人になって付き合ってんの。
へ
ぇ、うん、仲良しみたいな。
うんうん、
で、なんか電車の中かなんかで、
うん、
目黒蓮くんを東京に来て、
うん、
見かけましたと。
うんうん、
でも気が気じゃないっていう川口春奈は、
はいはい。
で、ちょっと待ち伏せようみたいな感じで、
うん、
待ち伏せた駅が、
うん、
世田谷代田で、くそーと思って。
よりによって、たまたま見たドラマで。
しかもなんかいつも通ってた橋とかで話しやがって、こいつらーと思って。
すごいね、ピンポイントで。
そう。僕があのスピッツ好きな子好きになっちゃう話第1回でした気がするけど、ご多分に漏れずその前の彼女もスピッツがすごい好きだったから、
うんうん、
なんか魔法の言葉とかも聞いてたりしたし、おーおーおーみたいな。どうしたと思って、なんか自己リストカットみたいな気分で見てた。自己リストカットおかしいな。
事故でするもんだからね。
そうそうそう。ちょっとね。
疑似リストカット。
デジタルリストカット。見てんですけど。
性を感じてる、ちゃんと。
そうそうそう。
でも、まあ、ドラマのさ、面白いとか
ね、
さ、
うん、
小説とか読んでるわけでしょ、
うん、
そういうのとさ、比較してどうこうとかないの？また違うの？その辺は。
なんか違う気すんな。でもちょっとやっぱ構えてんのかも。ドラマ見るぞっていう。小説読むのとかって、もう結構日常に根ざしちゃってるというか。う
ん、へぇー。おしゃれだね。おしゃれだね。
クイクイ。
クイクイ。メガネすな。
でもどうかな。ドラマってどんなもんだろうからまず見てるし、
うん、
あと多分だけど、
うん、
スペックと半沢直樹ってさ、相当出来のいいドラマじゃん。
まあそうだね。
だってもう後世に中残ってるから、
うんうんうん。
で、だから見てるわけだし、僕も。はい、だからその、現在進行形のドラマにどの程度期待していいのかもわかんないし、またそんな恋愛小説読まないしっていうのもあるかもしれない
。なるほどね。違うんだ。
だからね、今、これを第3の全部見るドラマになるかもしれない。まだ先週分見てないかもしれないけど。
真田丸見た方がいいよ。
真田丸は読んだよ。
読むな。
サラダ太平記だよね、あれ、元ね。
そうなの？
これはしないもんしなかったっけ？
だって、三谷幸喜の。
あれ、そっか。
やつだ。
元は何？サラダ丸って。小説。
え、
知らない。池波正太郎じゃない？
知らない。原作からのご紹介。三谷幸喜脚本の大河ドラマですね。
ちょっと調べる。
原作あんのかな？
ないか。昔 NHK でサラダ太平記やっただけだけど。
そういうこと。
失礼しました。
はい。
そっか、長野もね。
そう。マジで、上田市出身だから、マジの地元なんだよね、真田市の。うん、まあ、もともと真田。
好きだったって言ったもんね。
で、うん。見てたんだけど、やっぱり面白かったね。
今、
今年だとさ、鎌倉殿の13人っていうのが、大河ドラマやってて、それも三谷幸喜、脚本なんだけど、それがね、評判高いのよ、かなり。俺見てないんだけど。
鎌倉殿の13人だね。家臣13人ってこと？
ね、北条義時かな？執権政治をさ、なんか頼朝が、北条。
義時は4代だっけ？
じゃあ違う。2代。
2代だった？
違う。2代の時政かな？待って。北条義時。第2代。
待ってたか。
2代ね。失礼しました。小栗旬がやってんだけど、
うん、
それ、主人公は北条義時で、
うん、
こう北条氏が、こう、執権として、政権を握っていく、 までの、その、権力争いというか、
はいはい、
そういうのを描いてるんだけど、
へ
それが面白いらしい、
ね。面白いんだ。舞台の声って面白いもんね。
うん。
映画も結構見たかもしれない。
ああ。三谷幸喜といえば古畑だもんね。さっきのリストに入ってなかったもんね。
映画って言ったじゃん、だって。めっちゃ男ってことさ。ねえ。
そうだね。
なんだっけ、あと。もう
思い出せないけど。俺映画あんま見てないからね。俺映画あんま見ないぜだったから。逆に。
でも映画もあんま見ない
そう。
まあやっぱね、コンテンツを補っていこうや
ん。うん。
本は任せてくれよ。って言っても最近は読んでないな。
最近、一番、あ、まあ、君のクイズ以外で、一番最近読んだ本は、
うん、小説、
まあ、小説に限らず
三月期。
三月期読み返してんね。
三月期よかったね。
何回目の何回目の
三十回ぐらい。
すごいね。俺三月期そんな噛み締めてる人初めて。
年に一回は絶対読んでる。一番いいんだから
三月期は。一番いいの三月期。教科書でしか読んだこと
ない。今日持って帰ってほしい三月期に至っては。
Kindle にこの間入れたから。
あ、そっか。読むと三月期おすすめだったんだね。
虎だわ。
確かに。ほぼ虎とか三月期おすすめる虎。
虎。
月期の虎。
月期の虎。
あとなんだろうな、最近読んだ本。良かった本の話するか。でももう、長くなってきたな。
長くなってきた。もう結構取ってんじゃん。
次回にするか。
うん。
そんな終わり方。
酔っ払ってっから。
うん。
それは用意してもらおう。
いいか。
うん。
はい。じゃあ、おしまい。
あんま、なんか、酔っ払ってる感出てない気がするけど。
ほ
ん
と？
うん。
終わり。あんま飲んでないからな。
そういうことね。拡張くんはね。終わりでなんか酔っ払い感出たね。適当な。
ああ、確かに。
締め。
どうでもよくなるっていいところだけ出たかもしれない。さっきの。
終わり。
終わり。
あたしたー。
あたしたー。